鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、あっという間に年越えたなと思ったら2月になりましたね、
またね、12分の1歳年取っちゃった
いい表現ですね。
いや、そして今年はですね、明日2月2日が節分ということで、124年ぶりに2月2日が節分ということなんですが、
今生きてる人ってね、そこで節分やった人ってほぼいないんじゃない、
いないですよね。次作るのかっていう感じですけれども、お二人は豆まきとかやりますか？
いや、やるよ。うちはでもここ何年かやってないね、子供が大きくなってきたら、うん、うちはね、あのね、殻付きのピーナッツをね、巻きますね。そのあと食えるからさ、ね、みたいな、そんな感じで。あとはあの、まあ、マンションからね、外に投げ込むのは現金で、はい、
というところで。
いや、危ないよ。高層階で、うちの事務所とかで45階から投げたら、はい、人はすごい衝撃でしょ、
だから。10段くらいの。
いや、そうだよ。大豆とか投げたら、本当やばいから。
危ないですね。
そうそうそうそう。
江守さんはやってましたか？
子供は小さい頃やってたかな、自分が小さい頃やってたけどね、うちね、私母親がね2月3日誕生日なんでね、なんかいつもね、なんかそういう思い出がありますね。なんかちゃんとやってましたね、小さい頃はね。
鬼役とかも大人になってからお子さんのために鬼役を務めたりもお二人するんですか？
しますけど、今年はあの鬼滅 の, あの鬼のやつがですね、ダウンロードできるらしいですね。
さすがですね。
なるほどね。もう私も毎年豆まきはするんですが、片付けも大変なので、うちは小袋に入ったあの大豆を投げるんですけど、なぜか今年はうちの母が米田コーヒーの豆菓子あるじゃないですか、あれすごい美味しいんですけど、小袋に入ったのがあって、それを買ってるので、それを巻くんだと思います。
大量入ってるね、
あれすごい美味しいですよね。なので、だんだんと美味しく食べられることをメインに考えるようになってますね。
なるほど。まあ、ね、食べる量もね、毎年1個ずつ増えるからね、
でもね、年齢が年齢の数を食べないといけないって言いますけど、もっと食べてますよね、多分ね。
あ、そうかな、
はい、
と言いながら、ね、江守さん50個ぐらいになっちゃったらもう
食えない勘弁して。
年齢重ねたらね、逆難しくなっていくかもしれないですけどね、
そうですね。
あと恵方巻きの文化なんかもね、
今年なんか予約が殺到してるらしいね。なんか
そう、今年はですね、高級路線の恵方巻きがすごく例年以上に人気ということですね。
デパートとか3倍とか言ってたけど ね例年の予約が、
この自粛に入ってデパ地下で美味しいものを買うというのが皆さんこう習慣になっているので、その分いつもよりもこうお財布
がね、
紐が緩いんじゃないかなと思います。
海鮮のなんか高いやつとかね。
そう、でもあんな太い太巻き黙って食べきれないなって思います。
無理無理無理、
あれそのまま食わなきゃいけないね、そっちの方向向いてね。
そう、黙って食べないといけないので、はい、
黙食ですかそれ。
そう、黙食にはぴったりですね。
そうだな、
はい、黙食を推奨するこの時代にぴったりのイベントということで、皆さんぜひね、細巻きでもいいので食べてみたらいいかなと思います。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さて、坂本さん、米国で乱高下ありまして、
日本も結構乱高下あった数月、はい、また月末弱いんですかみたいな話なんですけど、いつも月末弱いよね、
はい、ただ今日はちょっと持ち直した、
そうね、さすがにね、あそこまで行けばっていうところなんですけど、いやでもまあ背景はまあ何なんですかっていうと、まあボラティリティが上がればね、まあ上か下か行くでしょうって、まあ当たり前なんだけど、はい、 まあ、下だと思う人が多くて、まあね、いろんな人の話聞いてると、まあ、その、あれさっき言ったアメリカの乱高下、はまあ、ゲームストップ株がとんでもない値段になって、あれさ、今日会社でさ、スタッフと計算してたんだけどさ、あれ時価総額2兆円以上になってたんだよね、あれね。なんだこれと思って、1兆ぐらいかなと思ったらこんないっとったんか、みたいな。だって日本で2兆の銘柄ってどんぐらいあるんですかっていう話だし、うん、SP500 でも 2割ぐらいじゃない、多分のところまで来てんじゃない、した
ういうことにな
りますからね。だからまあそんな中でね、はい、いや、もう大きな動きがあったんですけど、まあ背景はいろいろありますよね。まあ、ゲームストップは、まあ、日本のしてかうみたいにこれやっていうわけじゃなくて、まあまあ、みんなで注目したってのはあるんですけど、もともと空売りが結構溜まってたところで、その狙い撃ちしたっていうのがあって、でその空売りをする前は結構その、まあ、有名なショーターの投資家が買ったりしたんですよ。だからいろんな人が買っていて、でもここはしばらく大丈夫じゃないっていう財務になってたのに、まあ、期待して買ったから、はい、空売り、はい、空売りみたいな状況になっていて、でなんかその不動株以上に空売りが入ってたとかいう話があったりして、
うんうん、まあ、そこを狙われたと。
そうですね、まあ、米国は結構オプション文化があるので、日本だともうね、空売りしようと思ったら、まあ、直で借りてくるか、まあ、それか、まあ、日商金とかね、借りてくるしかないので、まあ規制が入りやすいっていう局面がねあるんですけど、側面の中ですね、まあそんな状況に、なっていて、まあその、ヘッジファンドがね、まあ損失を大きく出したんじゃないかと、言われていて、まあ損失を出すと、成績が悪くなります、で解約しますっていう形になるので、解約をですね、する、まあ、投資家がいればね、株を売らなきゃいけないしという形になるので、まあ、ちょっと連鎖的なね、パニックっていうのは怖いなと、いうのが、まあ、一つ下がった要因だったのかなと思うんですけど、まあ、
今回その活動をしたというか、うん、SNS での呼びかけが元ということで、うんうん、まあ、それを企てた人にとっては一応勝利したという形、
ね、うん、まあ何が勝利か分かんないよこれは、うん、まあ、よくね、自分がうまくいった勝利って言いたがるし、まあ、僕も、まあ、基本自分のポジションがうまくいった勝利ですねっていう話はするんだけど、これが相場の終わりの始まりだったら、まあ、勝ったつもりが、まあ、実際損してるかもしれないし、長く見るとね、だから勝ち逃げがきれいにできるかどうか分かりませんしね、ということなので、まあ、でもただどこかでね、そのボラティティ調整の局面ってのは出てくるなという形なので、うん、まあアメリカのこれ以上いい材料っていうのは何なのかねって考えるとなかなかないよね。一応まあ予算案は、まあ通るかっていうところにもなっているし、まあ、まあそうね、実際、まあ、日本で補正予算的なものをまあ、ね、緊急措置としてね、まあ議論されてますけど、まあそれが決まりました、をすごいっていうふうになるのかなと、
もう追い込まれてそう
と思うんですけどね、こんだけ長くやってると。あとはまあ一応、まあそのこれから下がっていくと何かのね、そのきっかけみたいのってゲームストップのせいで、うん、相場終わったんかって思うかもしれないですけど、まあ強気の人は別に、まあ景気もね、業績も崩れてないからまだ大丈夫だよと、いう人がいるのかなと思うんですけど、突
然降りかかったものですしね、うん、まあ、流れの中にはなさそう。
そうなんですよ。だからここで、まあ終わってしまうと、逃げ遅れる可能性っていうのがあるよねと、いうのは、まあ、心配していて、まあ、相場って気づいたら終わってることって多いし、まあ、下げの理由も、まあ、2年前の調整はビッグスがブレたからっていうので、まあ、短期の調整はありましたけどね、だからまあ後々気づくこともあるし、まあ、全てが業績とかじゃないかなと、でもただ、まあ長い話をすると、まあ、業績と景気が終わった時に基本、長期のね、展示をつけると僕は思っていると、いうことですかね。あとはそうだな、中国が、まあ、ずっとスルーされているけどちょっと心配ですよね。やっぱ倒産の会社、倒産者数等々増えてますから、これがちょっとネガティブに連鎖すると嫌だなと思って、まあ、ただどうなんですかね、世界で中国株を投資している割合って まあ、思ったより少ないっていうのがあって、まあ、国内の投資だから大丈夫っていう考え方もなくはないんですけど、まあ、とはいえね、まあ、中国株結構いいとこまで上がってるものもありますから、まあ、お金入ってると思うんで、それ逆回転した時っていうのは怖いなと思っていると、いうことが、まあ、雑感と、まあ、この最近の流れだったんですけど、そうね、まあ、僕のポジションストラテジーはですね、まあ、あんまり自分のそのポジション行使するべきだっていうのははっきり言わない方なんです。よっぽど自信がないとね。で、久しぶりにちょっとまあ2ヶ月で、2月、いっぱいはショートでいいんじゃないかという話はましておって、2万7千どころかな、2万7千どころから、半分って、で、まあ、ファイナルで、打って、2万9千で打って、の近辺とかで売って、で3万ですいませんっていうポジションでいいんじゃないかなっていう話をしてて、まあ、現状そうすると売り単価が2万8000円ぐらい今ぐらいなんですけど、まあそうですね、この後これがどうなるかと、まあ頭重いのかなと思うんですけど、業績が評価されるっていうのはどうなのかなってちょっとね分かんないですね。まあ、現状なんで分かんないっていうかというと、その、まあ、先回りされている銘柄が、結構な頻度で売られているんですよ。でもうめちゃくちゃいいなっていう、まあ、このコメントでビーコメさん銘柄強かったですねっていうのもまああるんですけどね、まあ、うん、まあ個別で強いのもまああったよねというところなんですけど、ただまあ、まあ前回情報修正が続いた自動車とかがちゃんと上がりきれると結構インデックス調子いいかもしれないですけど、まあ皆さんの気分もね。で、最近見てると、ね、まあ、小売は、まあ、もともと悪いと思ったら、決算出て許された感があったかなというのと、まあ、優待目的で買われてる銘柄もありますけどね、2月、3月の。で、まあ、機械がね、結構強いんですよね。意外に。いや、買いやすい。僕もファンドマネージャーで、まあ、お金投入できるんだったら、まあ、決算また起こすんだったら、とりあえず機械突っ込んどくよみたいな。まあ、なんでかっていうと、結構そんなに強くないんです。じゃあ、チャートもそんなに切り上がってはないし、もともと割安感が大きいので、まあ、それでまあ、中国をそこそこ売れてんねえと、なると、まあ、ポジティブな反応になりやすい。だからまあ、多分、機械に金入れとくかっていう人がいて、多分、ハイテクが結構高くなっちゃったんで、それから抜いた金どこ入れるっていう、人がですねあったんですけどね、そうなんですよ。だからなかなかこれがねどうなるかっていうところが問題なんですけどね、まあ、
節分のように分かりやすい節目とかはなかなか、
ああそうね、節目って基本的にね僕は後から作るもんだと思ってるよ。あのねこれはね、なんだろうな、まあ、テクニカルで見ると、まあ、指数見てもいいんですけど、まあ、ここっていうのがあるんですけど、みんながそこ見てるかっていうと、まあ、そうでもないし、っていうのは、まあ、2万4000円、をね、500円ぐらいがまあ高値だったんですけど、まあ、ここ抜けないかなと、まあ、抜けるんであれば、その、空売りが溜まってるね、先物を買い戻してきた時じゃないっていう話で、まあ、その通りになったので、まあ実際今年のレンジっていうのは引き上げざるを得なかったんですけど、そうね、なかなかそこの部分が、綺麗にね、まあクリアにっていうかある程度買い戻しが進めばですね、多分その需給的な日本のサポートっていうのはかなり減少するので、まあ業績見る相場になるかなと思ってるんですね。で業績に対しては僕かなり懐疑的なので、米国に比べるとまあ最高位からも遠いし、なかなか厳しい、悪いなりに悪いっていう形かなと思ってるんですけどね。
評価されすぎててもね、その後が怖いです
し、ね。怖いね。実際評価のされすぎは本当に怖いですよ。ただいつこの評価がみんな諦めるかっていうのは分からないからね。だからいつなのかね、まあ、僕は2月までに1回調整があって2段調整っていう話をするとみんななんとなくうーんってなってくれるんですけど、最初はだからこのね2月のね、まあ、需給か、まあ、出尽くしか、から来て、まあ、来年半ばのね、業績諦める、秋口から冬にかけて、業績諦めるかっていうところの2段構え、 かなと思ってるんですけどね、
うん、何か2月のアノマリーみたいなものはあるんですか。
節分天井彼岸底か今年は節分の日1日違うからな
って そうですね、
そのアノマリーがうまくいくか分かんない
ぞ
っていうような話なんですけどめっちゃずれるかもねそう、まあそんな中で、まあちょっと需給の確認をね、皆さんとしたいなと思うんで、YouTube 見れる方見ていただければなと思うんですけど、そうですね。まあ、現物に関しては、まあそこそこですね、1ページ目なんですけど、まあ売ったり買ったりかなというところです。で、まあ1月、今年入ってね、結構現物の買い越しが多くて、おお、なんかまだ頑張ってんじゃねえかという形でしたが、まあ1月3週になってね、まあそれは続かずという形でした。で、まあその背景は、まあこの2ヶ月ぐらい、2、3ヶ月かな、まあずっと、良かったたんですよね、この需給がね、特に外国人投資家現物買いまくってたと、いうのが、まあ、その次のページの地域別見ていただくと、ずっと売り越していたですね、欧州系ですね、ここがですね、買ってくれましたというところが大きいねと、いう感じです。うん、まあ、ここが買うと結構日本株強いんで、ね、っていうのもちょっと暴力的な買いをする。これ見るとその売り買いがすごい上に行ったり下に行ったりしてるじゃないですか、はい、だからまあオイルマネーがっていうことなんですけど、やっぱり江森さん、原油がこんだけ強いと、まあちょっと投資してみようかっていう気に産油国もなるもんなんですかね、
まあ、でもまだそんな余裕はないような気はするんですけどね、
まあ外しすぎたものを戻すぐらいのポジション、まあニュートラルに戻すっていうのはあるかなと思って
ね、
これ
はでもね、サウジなんかはやっぱりほら原価格戻ってなくて苦しいから、
うん、出せないんですよ量が、
ね、出せないけど結構ね、これギャンブル的にその株で儲けてやろうみたいなね、例のソブリンウェルスファンドみたいな、ね、そういうちょっとね嫌な買いが入ってるような気もしないでもないんですよね。もしそうだったらね、どうなのかっていうね、ちょっとこう、あんまり今までのその落ち着いた投資とちょっと違うので、なんかそういうようなね、ちょっとこう、やり方をね、導入してるようなね、話も聞きますんでね、ちょっとあんまりいい感じではないですね。
そうですね。で、まあ、先物を確認したいんですけど、あ、そうそう、ごめんなさい。原油株が結構強かったんですよ。
うん、そうね、
実は先月のトップは、まあ、石油株ですからね。うん、はい、セクターの中で。やっぱり見直しが入ってるんだけど、まあ、配当もいいですからね、各社ね。っていうのはちょっと置いといて、このですね、先物のね、売買動向を見ていただくと、まあ、この買い戻しがね、去年のですね、まあ、強さだったなというところなんですが、足元売り越しがまた溜まってきまして、
ね、
やっぱり買い戻しって去年までだったのかなという形で、
売ってんすな、
ね、売ってんすよ、だからここの部分がね、ちょっと日本株を信じきれない一つなのかなと、逆に、まあ、2万9000円の頭天井っていうのはやっぱりこの売り転換の時に、来ちゃったのかなというふうに思っているので、ここがですね、ちょっと気になるところなんですよね。だからまあこれがもうまた売り越しに、まあ、戻ってくるような形になると、うん、やっぱり日本株って弱そうだなというのがイメージ
かな。なんか上がった時に例の評価損益率でしたっけ、なんか 10% ぐらいまで戻って、
はい、
なんか見てるとやっぱり 10% まで戻るとこれ天井だなみたいなね、
あ
いう感覚が僕なんか見て
る
ん
だけど、株の方
ね、あ、
いや、あれね、
やっぱそうなん
ね、まあ本当はだから、プラスマイナスゼロっていうか、プラスになれば空売りしろみたいなのが、まあ、
まあ、
基本なんですけど、あれね、 10% 戻るのってね、山本さん多分ね、買った人が、半年前に買った人が諦めてダイブして、下の板に、もう期日だからっていう、だからそれでピューッと戻ることがあるので、結構ね、粘った人が、寄進を諦めた人もいるんじゃないかなと思ってるんですね。まあ、あれはでももともと個人投資家損をずっと持ちっぱにしたいって思ってるから、まあ、ああいう数字になるんですけどね。そうですね、コメントで、そうね、まあ、いつも外国人が売ってくるパターンが来るのではって書いてあるけど、いやー、なんかそんな気がするんだよね。この月末のさ、その日経平均の弱さ見てると、なんかまた来たの、いつもの人たちがっていう、忘れてたこの感情といいますかね、去年の今頃なんか、なんか気持ち悪いなって言って、もうものすげえ売ってきて、なんでここまで売ってくるんですかみたいなのが時間外で繰り広げられたじゃないですか。いや、そうならないといいよね、とりあえず、まあ、今日の米国が弱かったら、またね、みんなね、弱気になるんだろうなとは思うんですけど、なので、まあ、ショートポジはだから2月いっぱいは持ちたいなと思ってますけどね、そんな感じです。
以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。 このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さて江守さん、
はい、
節目も気になるんですが、うん、2月の頭気にしておいた方が良いことなどなど教えていただきたいです、
うん。まあ、あの1月末に、ね、まあ、これまで坂本さんと、ね、同じような意見で、やっぱり2月に向けてちょっと調整をねっていう話をしてたんですが、まあ、海外の方もですね、まあ、日本株だけでこう下がるっていうのもなかなか難しいところもあるし、まあ、アメリカが結構この最近株式市場が、まあ、さっきのゲームストップの話とかでね不安定になってるみたいで、まあ、いろんな記事読んでるとはそういうこともあるんだなと思ってね、結構 SNS の力もですね無視できないなっていうねことになってきて、まあ、これ、まあ、どうなんでも相場操縦とかね、うん、あの市場操作とかにつながるのかどうかっていうのはどちらかというと私個人的なですね興味でですね、あのこれをアメリカっていうのはですね許すのか許さないのか、これはねあのいろんな意味で結構あの私はあのそういう観点で実は興味を持って見てますね。結構アメリカの議会からもね議員からもそういう話が出たりしてるし、まあ SEC はまだあの動いてないみたいですけどね、アメリカのね証券監視委員会はね動いてないみたいですけど、まあどういう観点でどういうポイントでどう扱うのかっていうのもね、これはあのこれからあの本当に SNS 使ってですねそういうことができなくなるとかね、まあ変にその株のコメントができないとかねいうことになると、これはこれでまたね
言論の自由だっていうことになりますからね。
そうだから、まあただあの市場なんでね結構難しいですよね。だからそこをどう判断するのかはね、あの一つ違う観点から興味持って見てますけどね。
これまではなかったものですからね、ネットとか SNS。
まあ、昔は裏でこっそりね、はい、買ってからあのなんかいろいろこうね情報出したりみたいなことやってた嫌に聞いてますけどね、
はい、ただもうちょっとね規模が大きくなってますからね今はね。
まあ、あとやっぱりあの瞬間にいろんな人にねあのその情報が伝えられるようになっちゃってるんでね、このやっぱスピード感もね昔とはやっぱ全く違いますよね、
今回のことを良しとしてしまうとまた不安定なね。
そうなんですよね。だから何かしらのちょっとね、いろんな、まあ、措置っていうのがあるのかもしれませんけどね。まあ、ちょっとそれを置いといてですね、あの、まあ、2月になる直前にちょっと嫌なサインがあるなっていうふうにいくつか見てたんですけど、それをちょっとね、まあ、特効尺的になってしまって申し訳ないんですけど、ちょっとご紹介しようと思うんですが、1枚目はですね、これいつもあの出してるあのアメリカのですね、ナショナルアソシエーションオブアクティブインベストメントマネージャーズっていうですね、まあ、ナーイームっていうものですかね、あのいわゆる機関投資家ですね、まあ、彼らがあのどういうポジションになってますかっていうのをですね、毎週発表してるんですよね。で、あの直近では110何ポイントまで行ってですね、もう高すぎる、過去見たことない数字になってますよって話だったんですが、ちょうどこう1枚目のチャートの100っていうところにですね、左軸の100っていうところに線を引いてるんですよね、赤い線がね。で、100を超えるとその機関投資家がレバレッジをかけて投資をしてますよと、まあ、いわゆるその空買いみたいなねことやってますよっていう指標になるんですが、直近の一番右側の山が濃い青い線ですけどね、これがピューッと上に伸びてますよね。これがねやっぱり行き過ぎだって話をですね、実はメルマガなんかにも実は書いてたんですよ。これはやっぱりあのそのゲームストップのあれがなくてもね調整せざるを得ないだろうと思ってたんですが、まあ、案の定やっぱりそうなったと。 いうことなんですよね。でこれは多分皆さんよく、まあ、見てらっしゃる方は見てるのかなと思うんですが、次のですね、もうちょっと深掘りした指標もですね、実は同時に発表されてまして、例えばですね、これ線がねちょっと3つあってですね、分かりづらいんですが、下の濃い青い線をちょっと見ていただきたいんですよね、はい。まあ、これもゼロのところで、赤い線を引いてるんですが、濃い青い線を見ていただくと、一番右を見るとビューってやっぱり三角が上に伸びてますよね。これがやっぱり行き過ぎなんですよ。これもね、結局この濃い青い線って何かというと、はい、参加してる人たちの中で、まあ、一番そのベアリッシュ、まあ、弱気な反応してる人たちの層が今どうなってますかっていう、なんかこう指標らしいんですよね。でこれが50を超えるというのはですね、まあ、まずありえない、過去ないんですよね。だそこまでやっぱりその弱気なカテゴリーの人たちまで強気になっちゃってたということなら、これはねもうほぼ間違いなく下がるだろうなと思ってたらですね、やっぱり下がりましたね。だこういうブレイクダウンまで見とくといいと。じゃあ逆にですね、これどうやったら底値になるのかっていうとですね、逆に今度上のちょっと薄い青い線ですね、これモーストブリッシュレスポンスっていうところなんですけども、これが100、まあ、要はこれ強気な人たちなんで200に行くともう一番強気、今はもう一番強気だったんですよね。で100のところ見ると、まあ、彼らの中では弱気で、例えば去年 のコロナ2020年の3月の時ですね、まあ、線見ていただくと実は100になってるんですよね。であのあたりはやっぱり彼らでさえ弱気なので、やっぱり底打ちという形でですね、これ両方見ながらですねやっていくと、向こうのそのポジションであったりそのセンチメントが確認できますから、まあ、1週間2週間ぐらいちょっと遅れちゃいますけども、大きく外れることはあんまないですね、というふうに考えると、まあ、日本の投資家さんも、まあ、日経平均結構ねアメリカの株に連動すること多いので、こういうのもですね見ておかれると、あそろそろちょっと一回手締まいした方がいいのかなと、とかですね、まあ、少しポジションを軽くした方がいいのかなとか、そろそろ締め買いしようかなっていうですね、まあ、指標になるかななんてですね、まあ、私は思ってまして、まあ、それちょっと今日ご紹介したかったというですね。
いい、面白いですね。
あともう一歩ね、似たようなちょっと指標なんですが、はい、3ページ目なんですけど、これバイセルレシオって言ってですね、まあ、これも実はインターネットで皆さん見れるんですが、これは去年1年間ですかね、直近までのチャートなんですけど、赤が売り緑が買いで、これを見ていただくと、一番例えば左側赤い矢印ありますね、緑と赤が交差してますよね、
はい、
ちょうどここがですね、コロナショックに入る直前の状況ですよ。でセル赤い線が上に行ってますよね、ここから急にこう売りが増えてきてるという状況で、これ見事に高値から下がり始めた日なんですよ。だ要は、ね、このバイとセルがこの指標で見ると交差したところっていうのは結構、ね、ポジションの転換点になっていることが多くて、で例えば右側見ていただくと青い線ありますよね、
はい、
矢印、この矢印は何かと言いますと、ワクチン、ワクチンが発表された日なんですよ、
はい、
でそこで今度は逆に、バイつまり買いの勢いが強くなって相場が上がり始めたという状況ですね。でそれがまあ約2ヶ月ぐらい続いたと。で今1月末になって、まあ、今日から2月ですけども、
またクロス
しそう、これクロスしたんですよ、
してますね、
一番右側見ていただくとね、赤い丸のところね、まあ、つまりやっと売りの圧力が強くなってきたということは、過去の事例から言うとやっと相場が転換し始めたぐらいなんで、これが正しいとすれば今のアメリカ株は下がり始めたばっかりの可能性もあると、の可能性ね、絶対そうとは言えないので、後から見たらあの時やっぱりそうだったなっていうふうになる可能性、まあ、準備が整ったって言った方がいいですかね、なってるので、まあ、今日とか明日すぐ下がるとかってことではなくて、もしかしたら本当に弱い相場になるんだったらこのままいっちゃう可能性もゼロじゃないということなので、まあ、一応そういう指標が今出てますよってことをね確認をしておくと、いうことですね。だから売った方がいいとか買った方がいいとか、
まあ、大きな動きになる可能性があるタイミングということですね、
ただ僕はやっぱりこれを見て、あこれで上がったらむしろおかしいなと思うけどね、逆にね、だからどうするかっていうのは、まあ、皆さんの判断なんで、それぞれ考えてください、
はい、
ラジオでやっぱりはっきりとはね、はい、なかなか言いづらいところもありますから、ね、
いや言いましょうよ、僕珍しく言ってるんですけどね、
まあ、僕もそういう意味では、はい、2月の第1週も必ず下がると思ってて、まあ、オプションも絡めてね、結構なショートに今なってますね、下がったら結構収益上がるように、まあ、してますね、まあ、上行っちゃったらごめんなさいですけどね、それこそね、まあ そうしないとね収益上がらないので、ごめんなさいはね当然しますよ、ダメだったら。で4ページ目なんですけど、まあ、これはS&P500 の PR ですね、株価収益率のチャートがちょっとあのネット探してたら長いのがあったんでですね、ちょっと持ってきたんですが、やっぱり結構高いですね、もう何倍なんのこれ、なんか測り方によってはね結構高すぎるかなとちょっと思うんですけどね、まあ、これちょっとログになってるんでね、ちょっと上の方にあるみたいに見えますけどね、まあ、ただやっぱり一番高いのが、まあ、リーマンショックの直前で、左から2、あ、右から2番目の山ですね、はい、で右から、あ、1番目かで2番目の山が、ハイテクバブル、ドットコムバブルですよね、でそれに匹敵する今 PR の高さになっちゃってるんで、まあ、だいぶ企業業績これから頑張らないとですね、今の株価水準っていうのは確かに、なんだろう、肯定しづらいのかなっていうね、気もしないでもないんですけど、まあ、そんなことを考えるとですね、なかなかすぐにどんどん上がっていくというのもですね、ちょっと時間がかかるかなというふうに、まあ、個人的には見てますけどね、まあ、もちろんね下がって嬉しい人はあんまりいないんで、下がったらもちろん買いますけどね、まあ、1回はちょっと押しがあってもねおかしくないなと思いつつ、まあ、今市場は見てますけどね、まあ、一本調子になるかどうかはね、ちょっと買う人もね、今日なんか日経平均の動き見るとね、やっぱり買う人もいるんだなっていうのはね分かったので、まあ、もしかしたら一本調子でないかもしれませんけどね、まあ、まだでも私個人的には買う水準では全然ないかなと思ってますけどね、はい。まあ、そんな中でですね、金のですね、ちょっと飛んじゃうんですけどね、ちょうど需給のデータが出てたんで、ちょっといくつか資料持ってきました。5ページ目からですかね、ちょうどワールドゴールド監視が先週末に、需給データをね、去年のやつを発表してたんで、まあ、日経新聞の中にもねコメント出てましたけど、これ結構こうやってチャートで出す人ってあんまいないですよね。皆さんめんどくさがりなんですかね。
いやでもいますよね、それは。僕のね、その日経平均先物のチャートも、あれ、まあ、ちょっとした加工というか、もう積み上げしなきゃいけないから、ね、よくねサイトとかに載ってないんですよ。
そうですよね、
現物は載ってる、どこのサイト行っても載ってるじゃない
ですか。先物はね、
そう
載ってないね、
載ってないんですよ。まあ、あれただでもエクセルでポチポチやるだけでできちゃうんですけどね。うちもだからそのスタッフが更新できるように、
なるほど、
ちゃんとマグロのもどきのようなものを組んで、ポチってできるようにして
あるんです。素晴らしいですね。
いやいやいや、
まあ、データはやっぱり大事なんだね、
はい、それをまとめてくださってるのをラジオで、ね、ここで
そう、はい、見れるというのはね、本当いい時代ですよ、まあ、まあ、今日はちょっと重要なやつだけしか持ってきてないんですけど、これ年間ベースのやつなんですね、5ページ目はね。でこれ見ていただくと、やっぱり2020年の需要全体というのは去年に比べると結構落ちてますよね、まあ、これやっぱコロナの影響があったんだろうと。で工業需要というのも、まあ、そういう意味でガツンと落ちてると、まあ、ただねこれ次のページの方が大事かなと思ってまして、これ四半期のブレイクダウンなんですね。で確かに年度ベース、年間ベースだとすごく落ちたように見える、まあ、これはコロナで第1四半期、特に第2四半期需要がすごく落ちましたけど、第3第4とですね少し戻してるんですよね、見ていただくとね。なのでトレンドとしては底打ちしてちょっと戻してる状態ですから、2021年もじゃあ、金の需要って弱いんですかというふうに私ならないんじゃないかなというふうに、まあ、ある意味ちょっと期待はねしてます。で実際次の7ページ目見ていただくと、インドと中国のですね買いが、これ動きがですね非常に顕著で、やっぱり第一四半期がすごく落ちてですね、第二四半期少し戻したんですけど、ちょっと遅れてたインド、これ緑色の棒グラフですけどね、これも少し戻ってきてるんですよね、需要自体がね。で中国もきれいに底落ちして今増えてきてる、戻ってきてるということなので、まあ、このトレンドが続いてくれるのであれば、意外にこれ実需の方はですね、見た目ほど弱くないかもしれない、となると、まあ、去年全体で見るとやっぱり投資需要、金の ETF の買いがですね、実需、まあ、インドとか中国のその実需の落ち込みをカバーしたという形にはなってるんですが、まあ、今年は少しそういったETF の買いなんか、まあ、ちょっと伸びなくてもね、こういった実需がカバー逆にしてくれるかもしれないと。
何が実需になってるんですか。
まあ、いわゆる宝飾品の買いね、インドとか中国のね、
買われてるんですね、
戻ってきてるんでね、
戻ってる、
第3第4四半期と戻ってきてるので、まあ、これは全体のトレンドはそっちだよというふうにちょっと理解しておいた方がもしかしたらいいのかなと、 思ってます。であともう1ページだけ目だけちょっと言っとくと、まあ、ETF の需要はね、さっきお話したように全体では増えてたんですが、5ページ8ページ目か、はい、水色の棒グラフね、増えてたんですが、逆に9ページ目見ていただくと第4四半期では売りが出てると、まあ、これ先週もちょっと別 あのチャート使ってご説明したんですけどね、うん、逆にETF の買い、投資家の買いはちょっと今落ち着いてきちゃってますね、うん、なのでやっぱり実需がそこを支えるのかどうかっていうのが、もしかしたら第1四半期第2四半期あたりの、金相場の、まあ、非常に重要な、ポイントになるのかなと、まあ、ここが、まあ、株価がね、まあ、どういう動きするかに次第の面もありますけどね、まあ、株が下がってちょっとこう換金売りなんかがね、株とか金に出ちゃうとね、ちょっと上値を抑えられるかもしれませんけど、私は2月は金はあんま下がらないんじゃないかなと思って期待はしてますけどね、うん、はい、うん、
さあということで、残りの資料は原油関係ということで、
そうですね、
はい、
う
ん、延長配信の方で、はい、そうしましょう、教えていただきたいと思います、はい、以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のホットトピック5つご紹介いたします。トランプより戦争好き、バイデン政権にオバマ譲りの軍事衝突リスク、こちらは江守さんのメルマガです。そして2つ目、社員の副業をめぐる会社の本音、副業デビュー前に知りたいビジネスの公理とは、こちらは又野なるとしさんの記事です。3つ目、老化もがんも糖尿病も2040年には治る病気に、生体プログラミングの今と未来、 mRNA 医療ビジネスはどこまで拡大するか、こちらは中島聡さんの記事です。4つ目、ビル・ゲイツが農地買収で備える危機とは、コロナの次に養鶏会、こちらは浜田和幸さんの記事です。そして最後5つ目です。婚活は女性の貧困を救わない、アラサー女子の甘えと勘違いが男を遠ざけるわけ、こちらは山本雅義さんの記事です。それでは1つ目、江守さんの記事から触れていきましょう、うん、ということでご本人いらっしゃいますので、う
ん、江守さん、これなんかやっぱり忖度されたんですかね
いやそんなことはないと思います
一番最初にありますからね、
はい、
まあ、これはですね、まあ、私が説明してもね、まあ、読んでいただければという感じなんですけどね、まあ、一言で言うと、まあ、バイデン政権変わりましたと、でバイデンさんは大統領になる前からも、まあ、就任式、まあ、その後もですね、まあ、見てると、まあ、いろんな方をですね、まあ、いろんなこう多様性というんでしょうかね、閣僚にこう配してですね、女性だとかね、まあ、いろんなその、まあ、従来とはちょっと違う、まあ、もっと言うとそのトランプ政権とは全く違うね、人員を揃えてですね、国内向けにはですね、非常にこうなんていうんでしょう、融和をね、こう進めるような、やっぱ共和党民主党ね、まあ、その黒人白人、まあ、いろんなその人種もいると、でいろんな考え方があると、まあ、それもまあ置いといてユナイトしましょうよと、まあ、こういうね言葉で、政権を今こう進めてるんですが、まあ、かたやですね、どうもこうバイデン氏のですね発言だとか政策を見てると、トランプ政権よりもですね、えげつないんじゃないかと、ね、こういうあれになってきてるわけですよ、はい、どうも前評判と違うじゃないかと、ね、対中政策が 弱腰でいくんじゃないかとかね、まあ、そんなような話もあったり、はい、まあ、こう開けてみるとですね、いやバイアメリカンだとかね、はい、ファーウェイについては対してはですね、もっと強化しなきゃいけないとかですね、いやいやトランプ政権よりえげつない言葉を使ってるじゃないかっていうね、もうどうなってるのかということでですね、よくよく考えるとこれバイデンさんはですね、もう皆さんご案内の通りオバマ政権の時の、まあ、副大統領ですよ、でこれも私以前からお話ししてて、まあ、これはその通りだったんですが、これトランプ大統領の時は戦争はもう絶対起きないし、で彼はもう、まあ、分かりやすく言えば民間人なんですよ、政治家じゃない、
ビジネスマンですよね。
もうとてもね、自分の手を汚してですね、人殺しなんかできないわけですよ、もう怖くて、 うん、で政治家になっている人は、まあ、ある程度その覚悟もあるし、うん、ましてバイデンさんはですねもうあの大ベテラン、うん、で、まあ、オバマ大統領、まあ、当時はまだ若いですよね、うん、まあ、それを支えて8年間やってたと、まあ、その人がいよいよ大統領ですよ、うん、まあ、オバマ政権の時はねオバマ大統領もいろんなところでいろんなことが実はあってですね、まあ、オバマさんあの大統領になった時にいきなりあのノーベル平和賞かなんかもらっててですね、まあ、嘘だろうと思いましたけどね、その後かなりえげつないことやってますからね、うん、まあ、ビンラディン殺したのもね彼ですしね、まあ、そういう意味ではあの戦争はもういつでももうレディートゥーゴーですよっていうね状態なのが実はバイデン政権なんですよね、まあ、このことをあまりこう皆さん理解されてないんじゃないかなと。でこれはあの中国はですねあの実はトランプ政権以上に警戒してるんじゃないかなって気がしますね。まあ、これはあの今日あのこれホームページ見ていただくと一番最後の方にもね、まあ、中国サイドがあのかなり警戒してるってこともねあの、うん、そういうコメントが出てるっていうのもあの引用させていただいてるんですけどね、まあ、そう考えるとね、まあ、軍事衝突が本当あるかどうか別にしてトランプ政権の時よりももう格段に高くなってますよ、
うん、
格段にもう比較にならないぐらい高い、うん、なのでもうオバマあのバイデン政権はですね国内と外交はもう全く違う顔であの政策をやるんだと思いますね、
うんうん、確かに民主党の時って何気に戦争起こってますからね、
まあそう考えるとね、うん、あまりこうそういう部分は何もないとかね楽観しない方がいいし、うん、まあ、多分やっぱイランなんかもねさすがに気づいてる可能性ありますね、
うん、
というのはやっぱりあの、まあ、トランプ大統領にだいぶいじめられましたけどね、まあ、未だにあの経済制裁やられてますけども、まあ、バイデンさんはねあの大統領になる前にあの場合によってはその核合意もね復帰もありうべしみたいな話してますけどそれはないでしょうね、まあ、まずないでしょう。それやったらイランあのがやってたことを認めるような話になっちゃうしね、まあ、これはおそらくないとなるとこれはあのいろんなところでいろんなあの不安定な状況が起きてくる可能性がある、うん、まあ、それをアメリカはもう多分抑えつける力がないですよね、
うん、
で最近、まあ、これのちょっとメルマガと関係ないかもしれないんですけどこれもちょっと調べていろいろ書こうかなと思ってるのがやっぱり今ロシアでね、うん、ものすごいもう何千人も捕まってるでしょ、
暴動みたいな、
これかなりやばいですね、かなりやばいことまずいことになってる、うんうん、プーチンこれ倒幕じゃないですけどね、うん、のかなり過去ないぐらいでしょ、うんうん、そういう状況に今不安定になってきてる、まあ、ミャンマーではなんか軍事、ね、あの政権になったみたいなね今日はニュースが出てきてて、
ね、
だいぶねこれかなりこれ不安定化してきたなってことでね、うん、まあ、私個人的にはネタが増えてきてねなんかワクワクしてるんですけどね、うん、まあ、そういう意味ではねちょっと国際情勢はだいぶ不安定な方に行ってるかなと、まあ、ただこれロシアなんかもなんていうんですかねその押さえつけてやるようだと、まあ、いよいよやっぱりもうあの民主主義じゃなくなっていくのかなっていうね、ちょっとねそういう意味では怖いサインでもあるので、まあ、そういう観点からもですねちょっとまあ、見ておいた方がいいかなというので、まあ、少しね参考になればなと思いますけどね、
は
い、
これ江守さんの今回の記事の中にトランプ元大統領の置き手紙の内容が、ね、気になるなと私は思ったんですけど、うん、まあ、大抵は前大統領から新しい大統領へどんな手紙が送られるものなんですかね。
これ僕もねあんまりよく分かってないですよね、うん、ただ、まあ、引き継ぎも含めてね、うん、あのネガティブなあれではないと思うんですよ、うん、あの普通はね、うん、まあ、ただご案内通りトランプ大統領はもう結局の最初から最後まで違う、はい、パターンだったっていうのがね
型破りでした
ね。型破りで、まあ、ここでもねその手紙の話で、まあ、ただやっぱりバイデンさんもねあの直接話もしてないし、まあ、中身は言えないっていうのはまあ大人の対応だなと思いますけれども、うん、まあ、これからまあ、バイデンさんがやっていく政策というのは、まあ、繰り返しですけど、まあ、トランプ越えになるんだろうなと思いますよ、はい、
でも中国の台頭にね、まあ、対抗するだけの体力がアメリカにあるのかどうかですけど、うん、いろんなところに喧嘩を売ってしまったらさらにこう弱くなるのかそれとも結束するのか。
いや弱くなるでしょうね、
うん
うん、でイギリスも EU から出ちゃってもうイギリスも今もうだいぶ弱体化してますからね。
そうですね、う
ん、で TPP 入らないと多分まずいと思って、うんうんうん、多分ああいう話になってきてる、
うん、
まあ、それもみんな分かってるし、うん、まあ、中国もちょっとね今色気出してきてるからね TPP に関しては、うん、まあ、だいぶそういう意味ではね昔のやっぱ米同盟っていうのはねもう大凋落ですよ、
うんう
ん、あんまりそこに米と置いてみない方が政治的な面ではね、うん、大丈夫だ重要かなと思います、まあ、ただ経済とか企業業績とかね株価っていうのはやっぱり別のところで動いてることも多いのでそこは切り離した方が私はいいと思いますね。
ただ、はい、まあ製品を作る上でこう輸入してたりするじゃないですか。なので仮に戦争がもしどこかで起こったらやっぱり注意しておかないといけない銘柄とかもね、
うん、
変わってきますよね。
もういろんな、そう、製品とか原材料のデリバリーがね、うん、滞るともうインフレが非常に高くなるとかね、うん、ありえますから、まあ、それはやっぱり注意しておいた方がいいですね、うん、はい、
はい、ということで江守さんのこういったお話ね、これからさらにこう、まあ、こういった側面で盛り上がってくるかもしれませんので、うん、ぜひメルマガで毎週ですね、
これはね、こちらは月2回です。第2、第4金曜日かな、
はい、はい、ということですのでぜひチェックしてみてください。さあ、それでは2つ目いきましょう。社員の副業をめぐる会社の本音、副業デビュー前に知りたいビジネスの公理とは、という又野ナルト氏さんの記事です。さあ、又野さんは又野ナルト氏のサラリーマンを副業にしよう実践編というメルマガを連載中です。副業についていろいろこれまでもね、はい、番組で取り上げて学んできましたけれども、うん、今回はみずほ銀行が社員の副業を解禁したという話題から入っています、
うん、結構銀行がっていうのは珍しいですよね、うん、まあ、銀行もあれですけど、新金とかになると担当者にメールアドレスがなかったりしますからね、
名刺とかに書いてないよね、
書いてないし、ね、いや本当にないんです、はい、外向きはね、はい、っていう話で
クローズにしないためにってこと
ですか、まあ、そういう、うん、のもあって、いや未だにそうなのかっていう、セキュリティなのかどうなのかわからないですけどね、うん、いやお堅いという意味ではそうだし、あとは銀行っていうのはいろんな会社が見えてる場所なので、うん、だからコンプラ的に副業していいんかっていう話もまあありますからね、線引きがすごく難しいと思うんですよ。まあ、だから肉体労働とかだとねいいかもしれないですけど、うん、頭使ってねやる仕事だったらちょっとこれは、まあ、相反利益相反してしまうこともあるんじゃないかと、うんうん、
銀行マンが肉体労働を副業でするかなって言ったら、
うん、でも別に知ってもいいんだよ、ね、いやね、なんかラグビー部いましたみたいな人が銀行に入ってちょっとなまってんだよね、うん、で30ぐらいになると大体ブヨブヨになってて、
お腹出ちゃう方多いです
ね、まあ、空量変わらない人も多いからね、うん、そういう人たちはね実はねやるかもしれないよねっていう、う
ん、で今回のみずほ銀行なんですが、うん、この記事の中で、まあ、ただし解禁はしましたが、うん、ただし収入を増やす目的は NG とのことということで、うん、ちょっと、まあ、あくまで社員の成長のためだったら副業していいよということで
ボランティアじゃない、
それもう何だろう、ボランティアか、それは、
うん、ちょっと難しいですね、いろんな折衷案だったんでしょうね、うん、この言い方が、うん、まあ、私はお金をもらうことでプロとしての仕事となり立っていると思っているので、うん、なんかなかなか、まあ、それだと勉強なんじゃないかなと思ったり、成長のため、
うん、そうだよね、まあ、でもよく副業解禁する会社はさ、その収入得ていい、当然いいっていうのが普通なんだけど、はい、はやっぱ視野が広がるとか、うん、まあ、自分で何かやるのって経営者目線がね、まあ、身につくとかね、うん、あるんですけど、新井さんって、はい、アナウンサーをやってない時とかって、はい、なんか副業とかしてんすか。
特に今アルバイトなどはしていないんですが、うん、もしアルバイトをしていたとしたらそれが多分副業ということになるんですかね、うん、で私の場合は、そういったアルバイトはしてないんですけども、うん、まあ、写真を展示販売したりとか、そういうことをしているので、
副業ね、確かに
副業になるのか、
あとはコラム書いたりとか、コンシェルジュとか、
コンシェルジュとかネットでエッセイを連載してるんですが、まあ、それも副業に入るのか、私は全部本業のつもりで、もともとどれが本業なのかっていうか、まあ、
人からやられてて、やらされる仕事じゃないからね、
そうですね、なので、まあ、ちょっと線引きが難しいんですけど、まあ、全部副業と言われてしまえばそれまでなんですけど、
一人暮らしの子とかさ、やっぱコロナとかで減収になったら、働くしかないもんね、
そうですね、ね、まあ、どうしても自分で ね、何かこうお金を得る手段をね、うんうん、得ないといけないので、ただ、まあ、なんて言うんでしょう、会社員とかではないので、うん、まあ、どこまでやってもね自分次第なんですけれども、やはり会社員の方たちもあまりお給料が上がらないっていう企業もね、
まだ残業がかなり減らされたでしょ、この5年10年で、うん、だからそこで減収になってる人多いと思いますよ、
うんうん、でも外で働けと言われても、そんなに簡単にこう収入をね、うん、パッと得られる人ってやっぱり限られてきますよね、
うん、まあ、そういう人は結局ね、多分ね、サラリーマンやってないよね、うん、
それでできるんだ
と、ね、ある程度そのキャッシュローが整ったらやめた方がいいかなっていう、うん、そうじゃない、バータリー的な企業が大体潰すんだよ、うん、だと思うんだけどね、でもやっぱりキャッシュローを整えてからね起業するっていうのはすごく大事なことだと思うので、まあ、ここで自分の何ができるかとかね、考えていただければいいし、ただ時間余ってますお金欲しいですって肉体労働でっていうのが、
はい、そうですね、私だったら何だろうな、うん、 時間はあります、うん、お金欲しいですどうしよう、何したらいいかな、
親が働かなくていいのよみたいな、
いや全然そんな風には言われてないです何が向いてますかねというのをここで相談するのもあれですけど、
まあね、
ねえ、なかなか、
よくテレアポやってる人いるよね、
あの同業とか、そうですね、まあ、あの出役の方でそういう方多いですね、
うん、そうだね、
あのあのね、電話をかけて、ね、うん、すごい発音がいいなっていう方がいたら、
う
ん、もしかしたら、
そうそうそう、はい、時間の融通も聞きそうだし、
なるほどね、
そうかそうか、
ね、まあ、副業も楽しいですからね、うん、きっとね、いろいろやってみるというのは、
視野は広がるよね、
はい、うん、いいかもしれません、今後も、まあ、副業について、うん、又野さんのね、記事に注目していきたいなと思います、うん、さあ、それでは3番目の記事参りましょう、老化もがんも糖尿病も2040年には治る病気に、生体プログラミングの今と未来、 mRNA 医療ビジネスはどこまで拡大するかとの記事です。中島さとしさんの記事ですね。
いや、これもいつも最先端を教えていただいて、
非常に、ね、幅広いね、
はい、無料メディアも非常に勉強になるんで、ぜひ、ね、まず無料からでも、ね、うん、登録していただければという、まあ、この人すごい人ですねっていう話いつもしてるんですけど、
はい、
この mRNA ワクチン、ワクチンに使われる、ものですね、はい、メッセンジャー、RNA ですね、
はい、
うん、まあ、この医療への応用ということですけど、そうそう、最近ね、このワクチンで、盛り上がってるんですけど、なんかこれいろんな病気に効きそうな感じですね、はい、あの免疫系の活性っていうのが結構、まあ、注目されていて、アルツハイマーとか、あとはがんなどにもですね、このタンパク質を、まあ、作らせる形で、応用ができると、いうことなんですけど、結構そうすると、なんだろう、糖尿病の患者の方ってインシュリン打つんですけど、これがなんかインシュリンを体の中で作れるような、うん、RNA を今入れるということもできるみたいで、
食後にこうチクッとやらなくてよくなるかもしれない、
かもしれないし、うん、まあ、程度によるかもしれないですけど、うん、いや、でもなかなかこれは非常に期待されている部分なんですけどね、
う
ん
う
ん、
この記事は今回は又野さんの未来予測ということで、うん、2040年頃どうなっているかというのを、仮に医療系ベンチャーをこの又野さんが立ち上げるとしたらという想定で考えられることを書いていらっしゃいます、
うん、立ち上げられちゃうんじゃないですか、これは、
うんうん、まあ、そういう方ですしね、
そうなんだね、
はい、
だこの有料メルマガは本当に内容が濃くて面白いですよ。だからよくその次の株式売買のね、株式投資家のテーマっていうのは、まあ、よく国策だよって言って、その国策見りゃいいんだって、僕も国策好きですけど、
はい、
これはもっとグローバルのね、天馬川どころじゃない、成長株を見つけたいという人がいるとね、この、メルマガ非常にね、いいなと思いながら、まあ、たまにサンプルいただくんですけどね、はい、思いますね、
はい、うん、中島さとしさんの週刊ライフイズビューティフル、ぜひ参考にしてみてください。さあ、それでは4つ目の記事に参りましょう。ビル・ゲイツが農地買収で備える危機とは、コロナの次に養鶏会、浜田和幸さんの記事です。浜田和幸のぶっちゃけ話はここだけでという連載の記事です。
そうですね、まあ、その、まあ、大富豪っていう人の、まあ、その目のつけどころという話がまあ書いてあるんですけど、うん、そうですね、なんか農地買うぞみたいな話がまあ、結構出たりして、あとはなんだろうな、ワクチンもそうですよね、寄付したりとか、
早かったというか予測できていたんですかね、ビル・ゲイツさんは、ね、
まあ、かなり前からね、やっぱりこれからのリスクは、ね、やっぱりこういった
疫病
みたいなね、という話はもう何年も前からね、されてたので、まあ、さすがだなと思いますよね。いや、
そうですね。
で、今度は農地を買っているとのことで、全米19州で25万エーカーの農地を取得済みと書いてありまして、これマンハッタンの10倍以上の大きさで、1エーカーというのがピンとこなかったんで調べたら、およそ1200坪で、畳に直したんですね、坪でもよく分かんなかったんで、そうしましたらおよそ2250畳、もっと分からなくなりましたね、まあ、とにかくすごい広い農地をビル・ゲイツさんが買っていて、そしてノルウェーの島に貯蔵庫を作って日本の穀物や野菜などの種を保管しているということで、これはまあそういう流れなのかな、次は
食料の奪い合いになっちゃうんですかね。
そうですね、
そうだよ、
まあ、あれもそれまでにビル・ゲイツさん生きてるのかなっていうのもありますけどね、 まあでもそのある程度その、ね、食料危機になった時にどうするかっていうシミュレーションは一応立ってては僕もいて、
あ、そうですか。
だからまあ、そうね、僕はね土地を、まあ、何もない土地を持ってたりするんですよ。だからまあ、うん、最悪本当に食料がショックになった場合はそこでさつまいもを作るというのがですね、うん、一番効率がいいんですよ、うん、
さつまいも、なぜさつまいもなんですか。
いやだからまあその面積あたりのエネルギー効率が高いし、うん、まあ結構なまあ荒れ地でもできると、うん、いうのがあるので、
まあ、それを貯蔵できるし、そうそうそう、うん、
できる。だからまあ300坪ぐらいかな、うん、は確保してますね、一応、まあ、太陽光と別にですね、は
い、じゃあなんかもし困ったら働くのでちょっとください、
耕
します、そう
そうそ
う、
ね、まあ、ただまあその持っててもほとんど固定資産税かからないので、うん、もうゼロに近いぐらいなので、
まあ、何もない土地ですかね。
そうそうそう、だからそれも200万しなかったぐらいなんで、まあ、そういうところにポッてお買っておくと安心とかね、
うんうん、確かにね、うん、
某有名デイトレーダー、トレーダーは、はい、あの、まあ、聞いた、その本人に聞いた話は誰とは言わないですけど、はい、まあ、10億20億ぐらい貯まった時にあの金をですね、はい、まあ、再起できるように、うん、何億円か買って現物で持ってるっていう話をしてましたけどね。
うん、それも一つやり方だね。
そう、でその金が上がっててですね、
上がっちゃった
ね、上がっちゃったね、やっぱうめえなっていう話ですよ、ね、
その方は上がった時もちゃんと持ち続けて、
う
ん、
そうそうそうそう、そう、だからまあでもさっきの土地の話ですけど、まあ、親が山持ってたりしたら何もしなくていいんですよ、うん、だから何もそういう資産がうちにはないので、まあ、土地を買っておくっていうのもいいかなと思いながら買ってみたっていう、ま
あ、資産という目線と、うん、あと食料を、ね、確保するという目線でも今後は役立つかもしれないです、ね、そ
う
そ
う
そ
う、
ね、
だからこんなん、ね、大量に買うっていうのは別にいいんですよ、はい、本当に自分とも家族が生活できるぐらいの、うん、そうそうそう、家庭菜園プラスアルファでやっぱ300坪あればね結構いけるんですよね、
ということで、浜田和之さんの記事、そういったね今後を見通せるような内容もたくさんありますので、うん、ぜひチェックしてみてください。そしておしまいに5つ目なんですが、婚活は女性の貧困を救わない、アラサー女子の甘えと勘違いが男を遠ざけるわけ、という山本正義さんの記事なんですが、お時間迫ってまいりましたので、
後半にゆっくりやり
てえよ、はい、ゆっくりじっくりやっていきましょう、ね、うん、はい、ということで今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページからご確認ください。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さて、ということであっという間に60分経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしています。今日もたくさんチャットにコメントいただいております、ありがとうございます。後ほどねゆっくりチェックさせていただきたいと思います、はい、さあこの後の YouTube タイムでは江守さんの資料、そしてメルマガ最後の一つ山本正義さんのメルマガについてみんなで話していきたいと思います、はい、ラジオ日経江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。